それでは今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の2章1節から13節までです。使徒の働きの2章1節から13節、はじめに4節まで宣言します。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今我らに望んでください。あの昔ありし日のごとく、我らも皆共に一つ集まって祈りとまた御言葉に専念しております。主よ、どうぞあなたが一人一人にその聖霊の激しい現れがありますようにとあなたに願い求めてきました。主よ、今この時この時代私たちに現れてくださり、そして今この困難な時においてあなたのその爆発的なパワーを持ってこの時代を作り変える、そのような私たちとなることができますように、今取り次ぐしもべの唇を清めてください。預かる人々の耳を清め、ともどもがあなたの命豊かに預かることができますように、一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いよいよこの五旬節の日に使徒行伝入りましたけれども、つい1ヶ月ほど前、ね、あの聖霊降誕の、メッセージでもここは取り上げられたので、ですのでこれ、今日はですね、特に旧約聖書とのそのキャズムの関係でこの出来事を見ていきたいと思います。この五旬節の日というふうに記されているんですけども、旧約聖書においてはシャボット、七週の祭りの日ですね。なんで七週と言われているか、
ハンマーのチーチーじゃない、
杉越の祭りが、ね、から、が、満ちて、そしてイエス様が復活された日、それが初穂の祭りの日と言われる日なんですけど、その日から数えて七七四十九、それプラス1で50、ですから五旬節というふうにここに、日本語では訳されているんですけども、で、シャボと、この旧約においてはちょうどその初穂の祭りを祝う日ではあるんですけども、その日は、ね、どういう日であるのか、実を言うと旧約聖書によってモーセがシナイ山によって一報をいただきましたね。そのちょうどモーセがシナイ山に登ってその立法を、ね、実戒をいただいたその日に相当するんですね、このシャボット。で、さらにもっと古い時代に遡りますと、確かですね、ノアの箱舟が、そのアラーチェ山に宿って、それは違いますね、箱舟がアラーテ山の上に留まった日がキリストが復活したその日、第7の月の17日に書いてあるんですけども、でその時鳩が解き放たれました。鳩は精霊を意味しますね。鳩が死の海をずっと巡りに巡って、でついにそのオリーブの赤い枝がそれを取って、でそれで、ね、ノアのところに戻ってきました。でその時以来、この地が、ね、乾ききって、でそしてその死に覆われていたその地球、そこがどんどんどんどん命が、ね、芽生えるところになっていきました。でこの五旬節の日とても重要なんです。旧約においてはこのモーセに律法が与えられた、神様から律法が与えられた日なんですけども、でその日、五旬節の日になって、この日になる、 これシンプレプレロース祭というギリシャ語、ね、シンプレロース祭、プレローという言葉の、まあ、その変化形ですけれども、満ちた、ねまあ、という、まあ、意味になるんですけれども、でその、ね、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような雪が起こり、まず一つ目の印、天から激しい風、大音響が起こりました。そして彼らのいた家全体がに響き当たって、家全体が、ね、グラグラ揺れたんですね。でそして、ね、3節、炎のような分かれた舌が現れて、2つ目の印、炎のような舌が現れて一人一人の上にとどまりました。とどまる、これプレソーっていうギリシャ語ですけど、先ほどのプレローと、ね、よく似た意味、ね、満ちあふれるという、うん、まあ、一部プレローはそうでしたけども、でとどまった、これあ、プレソーはすいません、このとどまった、ね、まあ、これ座るとか座に作る。でそれで4節、皆が聖霊に満たされて、このすいません、こちらがプレソーです。ずっと皆が聖霊に満たされて、そして御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この満たされて、このプレソー、これ吹き込まれるとか感化するとか、あるいは英語で言うところのインフルエンス、まあ、インフルエンザにかかるみたいな、要するに感染するという意味ですね。みんなが聖霊に感染し感化され吹き込まれて、でそしてみんな一人一人がもう、ね、いても立ってもいられずに御霊が話させてくださる通りに話し出しました。他国の言葉で話し出した、もう他国の言葉、これヘテロスグロッサ、原文直訳だ、異なった舌、みんなが御霊が促し、ね、インフルエンス、感染されて、そしてもういても立ってもいられずに異なった舌で語り出した、というのがこのペンテコステの出来事です。
ね、聖霊充満というのは内的に満ちるということと、こう外側に現れているその充満というのがあるんですよ。そして外側に、私が今聖霊に満たされているよということを、それが中にあったものが、中に入れてくださったものがわーっと外に現れる。それがね、現れた時に異言で他国の言葉ということを言ってるよね。だから自分が普段喋っていない言葉で喋るということなんだけど、これを何もね、ハレルヤヤレレナヤレレバサラレナヤレレバカララサンナヤレレリエスカマレレリベスカラレレナヤレレ、これじゃないの、これだけじゃないのね。普段自分が口に出していない福音を述べ伝えている時のことなったことなのね。でどっちの方がいいかって言ったら、神に栄光かって言ったらね、ハレルヤレレナヤレレレバカララナイエス、イエス様信じないとわからない、信じている人もわからないんです。異言の時明かしがなかった。でも主はキリストに生きておられる神にわかる、ね、だから人が聞いてわかるような言葉でそれを神の御言葉を宣言する、ね、これが中に入れてくださった精霊に満たされている状態、これが外に出ているので快適充満と言います。だから、精霊に満たされて異なった舌というのは何も異言ばかりではない、ね、普段、ね、口にしていない神の御言葉を宣言している時もそれは精霊充満による快適証拠なんです。でそれが五旬節、ね、ノアの時で言うとね、四十九日、これ仏教がよく言うんですかね、ね、でプラス1だよね、プラス1、私たちはプラス1なんですよ、五旬節、ね、死で覆われた世界から命が芽生え始めた日、ノアの時だよね。で鳩がオリーブの枝を口にくわえてきたよね。でそういうこの五旬節というのは何かって言ったら、死に追われているところに命が芽生える、命がね爆発する、命が移る、 命が移るということなんだけど、この補純節の時のこの命が移るというのがどれだけすごかったかしたらね、あのね、その命の移るというのがね、100万倍の力が与えられたのがこの補純節だよ。だから法話の時代だとかバベルの塔の時代を得て、主が爆発的にあの力を与えて、世に勝つ力をより多くの人々に与えてくださった人が個人的なお住んざりや、そういうチャイが昭和の時代にもなかった栄光、ね、それをイエス様が私たちにプレゼントしてくださって、それで今できてるね。だからこれを意味を正しく知ると、意味を正しく知って信仰を持った人に与えられるのが100万倍の力なの、ね、だからで今まで個人説に対して、まあ、あの、なんとなく教えられてきたよね。そして聖霊充満は受けなければならないということだったんだけど、新旧約を通してこの個人説を少し比べてみたら、どれだけのことかということを考えるとね、もうこのイエス様がプレゼントしてくださったこの個人説はもうとんでもない個人説なの。だからそのイエス様をせっかくプレゼントしてくださったので、その力に預かるべきだよね、うん、イエス様が与えてくださった個人説は何ですからね、100万倍の、ね、人を捉える、ね、私が言った言葉で100万倍言った言葉が100万倍力を持って、ね、聞いてる人たちをキリストへに、キリストへとね、全部あのもう捉えて捕獲して連れていく、そのような力が与えられたのがこの補純節の時のこの聖霊充満、
まあ、契約との規約についてなんですけども、まず、ね、今日の箇所この使徒2章、まず補純節の日になって、このなって新プレロー祭、まあ、五旬節の日が満ちてっていう、まあ、そういう意味なんですね。まずタイム、時間が満ち溢れた、それがまず一つ目のキーワード。で、二つ目がこの二節の天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった、大音響、風のその吹きすさぶ音ですね、まあ声のような響きが起こった。で、それで三つ目、炎ですね、3節に炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。で、4つ目のキーワードが、ね、4節、聖霊充満、神の臨在充満ですね、神さんのその臨在が充満して、その結果神の言葉、ね、他国の言葉って書いてますけども、ですから人間言葉ではない、異なった舌、異なった言葉、神の言葉が宣言されるようになっていた。この4つですから、まず1番目は道を充満する、2番目が激しい大音響風、3つ目が炎、4つがこの神の言葉充満なんですけども、これが実はですね、そのシャボットの日、すなわちモーセに律法が与えられた日に起こっているんですね。ちょっと出エジプト記の19章を開きたいんですけども、出エジプト記の19章のところで、まあ、これはモーセに十戒が与えられたのが20章で、その前段階が19章です。出エジプト記の19章のまず一節、まずタイムの時間の充満がまずここにあります。出エジプト記の19章の一節では、エジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内の荒野に入った。 第3の月の新月のその日、このその日、これバイオムハゼというヘブライ語ですけども、まあ、その第3の月が満ちた、ですから時が、その時が満ちた、バイオムハゼ、まずここに時の宣言があります。でそれから、その次に言いたいのが、まあ、この19章、神様がこのイスラエルのために現れてくださる、ね、権限される。でそれで、この3日目のために準備をしなさい、モーセが言うんですね。この11節において、まあ、彼ら3日のために用意をせよ、3日目には主が民全体の目の前でシナイ山に降りてこられるから。でそれで、その時に、その3日目のために備えなさい、身を清くしなさい。でそれでいよいよその3日目の出来事がこの16節に以降にあります。16節から3日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので宿営の中の民は皆震え上がった。モーセが神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山の麓に立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。その笛の音がいよいよ高く なった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。アーメン。でここにおいて、ね、使徒行伝と同じその、ね、キーワードが出てくるんですね。まず五旬節の日が満ちた、まあ、ギリシャ語ではシンプレロス祭ですけども、ね、ヘブライ語の方では、ね、バイオムハゼ、その日がまず一番、ね、満ちました。で二つ目、二番目が、まあ、激しい風が吹いてくるような響きが使徒行伝で起こりましたね。それと同じように、この使徒行伝の19章19節では角笛の音がいよいよ高くなった、ね、角笛もうすごいドーっていう、ね、その響きが、この時代この時に、なって、そしてその角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、このイスラエルのためには震え上がった。もう密雲、このシナイ山全山が煙に満ちて、でそれで、地響きがして、雷、稲妻、それから角笛の音、これによってこの全イスラエルのためには、ね、震え上がりました。でそれから炎、3つ目のキーワードは炎でしたけれども、この18節で、シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。でそれでもう全山が激しく震えました。この使徒行伝の時代においてはその部屋全体 に炎のような枯れた舌が現れて、そして大きな風が吹いてくる響きによって家全体が震え上がりました。そうすると、ね、4つ目のキーワード、神の言葉、神の十万、それが現れます。この市内線全体に主の臨在が現れて、そしてもう民全体が震え上がり、そして、ね、神の言葉、使徒行伝の時代は、他国の言葉でそれぞれが、ね、神の国の大いなることを語り出しましたけれども、神の言葉がの語り出しがこの20節以降にあります。20章ですね。20章、出エジプト記の20章はすなわち10回、神ご自身がモーセにこの神の言葉を語り出される、この箇所です。ですから旧約のシャブロット、その日は神の言葉がイスラエルの国全体に、語り出されたその日であるんですけども、新約においては、神の言葉が、まあ、個人個人に充満して、そしてそのターゲットがイスラエルという国家ではなく全世界に対して、オールネーションに対して語り出された日です。この出エジプト記の20章の2節においては、ここでアニヤウェの宣言があります。私は主である。この20章2節で、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、アニヤウェの宣言があります。でそして神の言葉がここにおいて、神の基準ですね、それが初めて解き明かされます。10回、神の基準はこうである。 まず実会が解き明かされて、それからモーセの律法がその21章22章以降にずっとこの神の基準が初めて解き明かされていくんですけれども、それがこの新約においてこの同じ五旬節の日、シャボートの日、ペンテコステの日にそれが起こって、天から激しい風がもう吹いてくるような、旧約におけるラッパのような響きが起こって、そして炎が現れて、でみんな一人一人が聖霊充満して神の言葉を語り出すようになった。旧約においては石の板にそれが記され、神の言葉が記されたんですけど、しかし新約においては一人一人に、個人個人に炎の分かれた下が現れて、一人一人に御言葉が刻まれて、聖霊が来るとその時イエス様が語られたことをあなた方に思い起こさせます。イエス様はあらかじめヨハネ福音書で語られました。それがこの新約においてこの聖霊充満の日、弟子たち一人一人が神の言葉を大胆に語り出しました。その前まではもうペテロもヨハネも本当に弱っちい、もう私イエス様知りません、逃げ隠れしていたこの弟子たちが、その魂に心に刻まれて、神の言葉が刻まれて、もう大胆に異なった舌でもって、他国の言葉で語り出しました。旧約においてはこれがイスラエルの国家に対して神の言葉が語られたんですが、しかし新約においてはオールネーションに対して、当時ですね、そこに集まっていた人たちユダヤ人だけだったんですけど、しかし、いろんな国から他国から、集まってきたユダヤ人たちに対して、この印が起こったんですね。使徒行伝の2章の5節以降を読んでいきますと、使徒2章の5節から見ますと、エルサレムに敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいた。天下のあらゆる国からオールネーションからですね来て住んでいて、でこの物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいた。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の言葉国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。それで9節から11節のところにいろんな国の人々が出てきますね。要はこのイスラエルを取り巻くその周囲の国の人々、アフリカがあり、アジアがあり、ヨーロッパがあり、地中海のその国の人々、特にその中においてはクレネ人という当時でいうとこの野蛮人の代名詞のような国の人もおりましたし、アラビア人も本当に踏んだくるような人もおりましたけれども、そのいろいろな国のもうクレネ人であろうともアラビア人であろうともユダヤ人であろうとも、このみんなが一様に分かったこと、それは違う言語であってもしかし自分の言葉で分かる、しかもその内容が分かる、その内容とは神の大きな御業を語るのを聞こうとは、注意説にあるんですね。みんな一様に分かったんです。神の大きな御業、というふうに訳されてるんですけど、これ、メガレイオスというギリシャ語でした。メガレイオス、100万倍です。ですから、神の100万倍の技を語るのを聞こうとは、彼は一様に分かったんです。クレネ人も、アラビア人も、メソポタミアの人も、エジプト人も、もうアフリカ、アジア、ヨーロッパ全部の人がこの神の国の大きな技を語るのを聞こうとは、そういうふうに分かったんです、けれども、13節では彼ら甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもおりました。でそこで、ペトロがこの14節で立ち上がって、でこの人々に御言葉を問い継いでいくんですね。ペトロはこの11人と共に立って、立ち上がって、ヒラステミーというギリシャ語のこの受動態ですから立ち上がらされて、ですからペトロは別に立ちたくて立ったんじゃないです。ポンと突然立ち上がらされたんですよ、聖霊が。でそれで言葉を語り出したんですね。この私も講談のように立ちたくて立ったんじゃなくて立ち上がらされたんですね。でそれで、普段私は口数少ない、 もともとコンピューターの SE やっていた、ね、口で仕事している人間じゃなかったんですけども、ね、立ち上がらされて言葉を語らされて、ね、なんですね、聖霊がそういうふうにしてくださったんです、ね、でこのことがこの時に起こったんですけども、でこの出来事皆さん一人一人にもそれが起こるんです、ね、何もパスタとか、ね、一部の人の専売特許じゃないですね、時が来る時、そして主ご自身がこの激しく吹きつけてくださる大音響、そして炎のような分かれた舌、そしてそれが起こると一人一人が聖霊に満たされて神の言葉を語り出すんです。以前のとは違った言葉を語り出します。でこの個人の現れ、それが起きたのがイザヤ書の6章の方なんですけども、これ預言者イザヤ個人に対してこのことが表されました。その以前イザヤは本当に口ぶれでもってもうじゃんじゃん切っていたんですね。人をあなたはねもう罪を犯した、さあ来たれ論じようと仰せられる、主は仰せられる、あなたの罪が赤くても、あの火のように赤くても雪のようになる、その神の言葉を朗々と語っていたイザヤが、イザヤ自身がバッサリ打ち砕かれたのがイザヤの6章なんですね。まずイザヤの6章1節では、ウジヤ王が死んだ年にまず時の宣言がなされました。あの使徒行伝においても五旬節が満ちた日、またシャボートの日においても、あのシナイ山第三の月がバイオマハで満ちた時に、それと同じようにイザヤもウジヤ王が死んだ年、このウジヤ王、これですね、あの神殿で勝手に香を焚いて、でそれで大病が現れて、でそれでその王座から引きずり下ろされた王様ですね。そのウジヤ王、もともといい王様だったんですけども、けれども高慢になって、でそれで高慢が高じて自分が立ってはならない聖なる場所に入ってこう焚こうとしたら雷病になって、退けられた。そのウジヤ王が死んだ年、その年が満ちた時、イザヤは何を見たか。私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。まあ、ちなみにセラフ、これ火とか焼かれるという意味なんですね。そのセラフィム、その複数形、まあ、セラフィムは見つかりの一種なんですけども、セラフィムがその上に立っていた。彼らそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていた、言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとや揺るぎ、宮は煙で満たされた。なんか一致してますね。あのシャボトの日にもおいても、またペンテコスの日も、まず時間の宣言、時の宣言がまずなされ、そして声が、あのシャボトの日においては角笛の音、あのペンテコスの日は第四響、天から風が吹いてくるような響き、そしてこのイザヤ書においてはこのセラフィムのその翼の音、またこの互いに呼び交わす聖なる聖なる聖なる万軍の主、この呼び声、この声があまりにも大きくて、この敷居のもとが揺るいで、宮が煙で満たされた、煙で満たされる、これ主の臨在で満ち溢れるという意味です。あのソロモンが神殿奉献した日も、その賛美の声の中に神殿が煙で満たされて、もう祭司たちが仕えることができなかったのことが起こりましたね。ですからこの時が満ち溢れた時、この大音響が起こって、そしてそこがその場が揺れ動いた、これ一致しております。そして、まあ、5節、そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、
あのね、ここあの本当に重要な箇所だから皆さんにちょっとあの説明してあげると思うんだけど、イザヤが犯したあのその、ね、間違えて犯してしまった罪というのは私たちも犯しやすい。どういうことかって私たちはイエス様信じているよね。で信じている人の中においても罪について他の人よりはっきりと教えられていて、そしてその教えられていることが自分の中にあるからよく悔いて改めて生きよう生きようとしているんですよ。でそうするとどうなるかって言ったらね、自分自身の清めは何で清められなければならないかって言ったら、人をなじるためではなくて、清いものは神を、ね、見るというこの言葉に立つために私たちはあのよく悔える人なんですよ。だけど悔える人の中でこの浅はかな人になっちゃうとどうなるかって言ったらね、清いものは神を見るという言葉に行くんじゃなくて、清くなって自分が正しくなっているから人の罪を見て、イザヤが一章からこの六章のところまでやってることそうなんです。だから自分がよく悔いているからって人の罪を見てなじる、そういうことをやっちゃいけない。人の罪を見た時に心を痛めなさい、ああしようって、それだけでいいの。もう判断も何もしちゃいけない。人の罪を見たらああしよう、これだけでいいの。せっかく清められたのに、その清められているのを人の罪を見てなんでってなっちゃったら自分が汚れるね。ああ主よ、それだけで私たちがよく悔いること、改めることの目的は一つだよ。清いものは神を見る、そのために私たちは悔いる、ね、だからその目的から離れてはいけない。さっき私が言ったの、口を気をつけなさい。それはそういう意味なんですよ。イザヤでさえもね、分かるんですよ。それだけ感謝なの。イザヤこれなかったでしょ、ね、私たちこれがあるから、ね、答えを持って、ね、あのテストを受けてるようなの、ね、答えを持ってテストを受けなさいって言ってるのに、聖書が与えられているのに、この答えより違ったものを書いて、いつも0点なの私たち、ね、だから悔いて改める理由は、清いものは神を見る、これのために悔いて改めるの、ね、だから悔いて改めて人を見てね、何あれダメ、ああしよう、かわいそう、ね、なんとかあの人なんとかしてください、これだけでいいの。そんで自分は悔いて改めて清いものは神を見る、清いものは神を見る、そこに立つ、これが目的だよ。だからあのね、イザヤはそれあのこの場所で自分が分かるんです、ね、この場所で分かるんです。そんで、ね、あの礼拝を専門にしているスラブたちだよ、今ここで出てるのは神を礼拝するために作られたスラブなんですよ。神を礼拝するために作られたスラブが主を見れないんですよ、ね、二つの翼で、そして礼拝だけをしているから一切他のこと一切しない。だからその他のこと一切しない、このスラブが何て言うの、聖なる主、聖なる主、それしか言ってないね。だからスラブが礼拝のために、ね、主の前に立てられている天使というのも分からなかったでしょ、今分からなかったよね。礼拝のために立てられている天使だから礼拝以外のこと一切関わらない。だから主を褒めたたえることしかできないんだよ、ね、なのに褒めたたえるその言葉がないんだよ、正義とか正義とか、そういうこと、清いものじゃないと、うん、だから口本当に見ない、世を見ない、世に敷居を、ね、 足、ね、罪の場所に行かない、ね、神の御前に立つことができないか、ずっと跳ねてる、立つことができない。どれだけ祝福なの、私たち立つんだよ、すろすろ立てない口、この口ね、本当に特に主の、ね、前に正しく立とうとしている人たちが、あのね、一番あの犯しやすい罪がこの口で、自分がね、あの人よりはちょっといいとして悔い改める目的は清いものは神を見る、その目的のために悔い改めるためであって、人を見てね、ああって、そのために悔い改める、そんなね、あのね、もうもったいないことしちゃいけない、それはね、泥棒されている状況なんですよ。だから嫌なことを見たり、嫌なその度にやらなければならないの、だけでいい、ああ主よだけで、もう私たちはね、あの神の御前において私たち自身がしなければならないこと、それはもう終わればいいんですよ。だから人物ことに対してね、私たちはあのね、自分が本当に主の前で悔い改めて清くなった状態で、人物を見てね、ああって言って、そしてその自分の状態をね、削り節みたいに削っちゃいけない、言ったよね、悔い改める理由は清いものは神を見る、この目的に沿っていくために私たちは悔い改める、人物事を判断してね、なじるためではない。でそれはね、イザヤを通してしまったと申し、それでイザヤがもう私大変した時に、私は死ぬって言ったんです。自分がやったこと、ね、不正なもの、ね、口が不正だ、この口さえ私たちが守ったら最高だ、口さえ守ったら最高だ、ここにね、本当に鍵をかける、必要な時にあげる、この口は祝福と慰め、ね、神の祝福、あの生きておられる、ね、証人になるために与えられている、ね、呪いや災いを吐き出すために与えたものじゃないということだから、口に鍵をかけるの、ああ主よ、ね、どうしようもないよ、私たちが言ったところでその人に治りはしない、ああ主よのところはね、主が治す、直すか、いらない人だったらもう移すか、してくださるから、主が働くチャンスを与える、ああ主よだけで、唇本当に主の御前において私を生かしてください、そういう人になりたいと思うならば、唇に本当に主が、そのためにあなたに必要なのは炭火をじびって、不正な言葉の癖、これを全部ね、もう焼き尽くすということが必要だったので、聖なる炭火で口をね、シュッジーって焼いてくださいということなんです。だから気をつけようね、祈っているから損しちゃダメだよ、だから損しないために本当に気をつけて、気をつけて自分の口を守ることに、命の根源がそこから出るというね、それをしっかりと覚えて、これを守る皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。
実はこの読書の前までは本当に、まあ、絶好調だったんですね、唇が例えばこの5章の18節から、ね、見ていきますとね、5章の18節から、ああ嘘を綱として、砂トガを引き寄せる、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、20節では、ああ悪を善、善を悪と言っている者たち、彼ら闇は光、光を闇とし、苦みを甘み、甘みを苦みとしている、21節も、ああ己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち、22節も、ああ 酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者、彼らは賄賂のために悪者を正しいと宣言し、下人からその義を取り去っている。
あのね、それでね、災いはね、災いあるって言ってるんだよ。それを言って、お前たちそれやったから災いあれ、災いあれってイザヤ言ってたのね。実を見たら、主は愛憐れみ許しの方だったから、私たち一人一人生かされてるのね。そういうことで生かされている私たちなのに、あの、ね、災いあれ、災いあれって言ったら、一番最初にそれ知ったものから災いあれ知らなければいけない。だからもう主は、まあダメだよってね、そういうことしたらお前一番最初に死ぬ。あのね、なじるということは主のなさるわけじゃない。あのニノベにおいても主はね、彼らを、ね、あの、もう主ご自身の弁護をしてください。右も左もわからないね、者たちが滅びに行くことを私が喜ぶだろうって言ったの。だからこの愛憐れみ許し、その恵みから離れた言葉で裁くということは主の働きじゃないんですよ。ね、災いあれ、災いあれって言って、もう全部滅ぼされなきゃいけない。イスラエル全体がそうだった、ね、一人も残らず、自分も、そしたら全部滅亡されて誰もいない。だから本当に分からず屋なんだね、あんたはって。で、イザヤの6章の時、私はもう我慢できない、ちょっと会おうって会ってください。
この5章24節で、それゆえ火の下が仮かごを焼き尽くし、炎が枯れ草を飲み尽くすように、彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる方の御言葉を侮ったからだ、ね。まあ、結局、ね、その24節で火の下が仮かごを焼き尽くし、まあ、結局イザヤ自身が火の下で、まあ、焼き尽くされる。でそれで新約の聖徒もね、炎のような明かれた下で、ね、焼き尽くされるんですけども、まあ、確かにこの、ね、イザヤが5章で、ね、嘘を綱として都が引き寄せるものって、まあ、このあーあーあーって言ってる、ね、そういう彼ら、まあね、悪を善悪と言ってる者たち、ね、まあ、酒を飲むことで有志の者、ね、賄賂のために悪者を正しいと宣言し、ね、そういう人たち、確かに悪い人たちですね。イザヤが、ね、それは悪い悪いって言ってるのは確かに正しいんですけども、けれども結局ですね、作り変えられていない下でそのことを言うこと、これは、まあ、結局主の御前によって違うんですね。あの、でそれで6章の5節で、イザヤ自身がこのセラフィムが、ね、セラフ、ね、あの火焼かれるという意味のその複数形、セラフィムが聖なる聖なる聖なる万軍の主って、ね、主を賛美しているのを見たときに、ね、この6章5節でイザヤ自身が言ってですね、そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。
あのね、礼拝専門のスラブ、ね、が礼拝してる時にその口から発す言葉がないんですよ、聖なるかな聖なるかな以外。なのにイザヤが自分がそれを聞いて分かった。いや神の前で私は何を言ってきた今までん、だから自分の口の不正、だから主よ以外はダメだ、
ちなみに聖なる聖なる聖なる万軍の主、まあ、今月の一番最初に賛美するんですけども、これ黙示録で、ね、あの御使いたちとまた4つの生き物と長老たちが、ね、まあ、これ 歌ってですね、天国においてはもう本当に一切人間のそうした良くない言葉が取り除かれて、もうただ、本当に罪が除かれた清い人が叫ぶ賛美はこれしかないですね。聖なる聖なる聖なる、
あの恵み必要ないでしょ、恵みに満ちている世界の栄光ね。だからあのもう本当にあの聖なるかな聖なるかな、それしかない。だからこのイザヤが言ったためこれというのが天国においてもそれ以上の言葉がない、聖なるかな聖なるかなということなんです。だから聖なる方だから恵みを受けた、ね、許しに富んでいた、慰めを与えてくださった、でその聖なるということの中に全部入っていたということだから、もうこの一言でいただいたその全ての恵みに感謝できる。王に、ね、本当にあの私たちが捧げるべき言葉というのは、今地上にいるからこうですああですと言いたいことたくさんあるんだけど、本来だったら礼拝専門のスラブたちが言った言葉は聖なるかな聖なるかな聖なるかなしかなかったということだから、この一言で教えているのが、ね、あんたたちもうねかやがやかやがやね、あの言うんじゃないよ、聖なるから聖なるからだけでいいんだよということを教えてる。
でこの、うん、イザヤが、ね、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、ね、告白しました。結局イザヤ自身も唇の汚れたものの間に住んでいて、彼自身も唇が汚れてたから、だからいくら彼が、ね、この5章で、ね、ああ嘘を種とし、ね、トガを引き寄せているもの、ああ善を悪、悪を善と言っているもの、そういうふうに嘆いたところで、イザヤ自身も唇が汚れていたものだったんですね。汚れたもの でそれで結局この唇が汚れたものの間に住んでいるイザヤが、唇の汚れた唇でああ嘘をなんとか、ね、そんなことを言ったとしても、まあ、結局イザヤは絶望するしかなかったね。ああ私はもうダメだ、私は唇を汚れたものだ。そこで主が唇を清めるんです。
うん、
聖なる炎を吸い、
だから皆さんも私も主を本当に汚れた唇でした。あなたのその聖なる炭火で私の唇をあなたが清めてくださいということのこの一言の、ね、祈りが添えられるべきだな。
だからいかに汚れた唇で、ね、あなたは、ね、嘘を本当と言い、本当嘘と言ってる、そういうふうに、ね、なじったとしても、結局自分の唇が汚れていたら相手は変わらないけれども、神様がヘテロスクロス異なる舌でもって、ね、聖なる炎の炭火でもって唇を清めてくださった、その言葉で言うならば、ヘテロが説教した人、聞いた人心を刺されるんです。いくらペトロが作り変えられていない口で言ったところで、ね、まあ、漁師のあんたがそんなこと言ってもね、まあ、なるんですけども、しかし彼漁師といえども唇が聖なる炎の分かれた舌で清められた語ったら、ね、3000人もの人が心刺されて、兄弟たち私たちどうすればいいですかって悔い改めたんですね。でそれでこの6節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火挟みで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていた。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。アーメン。ここ不思議ですね。祭壇の炭火、それが口に触れたら普通やけどしてもうね、口動かないじゃないですか。けれどもね、それが唇以外の唇に触れられたら、ね、火傷どころか清められたんですね。一体この祭壇の炭火、これ何なんでしょうか。これ祭壇、ね、この神殿の祭壇、そこでは犠牲の生贄が焼かれているところです。あの犠牲のお羊とか、ね、牛とか、ね、罪をあがなう、罪の、ね、その捧げた本人の罪の身代わりになって焼かれている 焼かれるものがこの祭壇の中に焼かれてるんですね。
だから私たちが罪を犯した時に、昔旧約の時代というのは私たちを焼くわけにはいかず死ぬじゃん。だから神様が代わりの方法として牛の一頭や羊の一頭、ヤギの一頭、ハトということで、この捧げ物を通して私たちの罪を全部免疫変更するんですよ、その捧げ物に、ね、私はこういう罪を犯しましたって、それはもう、祭司に言ったら、祭司が一個一個こう名義変更する。名義変更して、必ず死ぬっていうのが創世記に書いてあるよね。で、そのことを、御言葉をそのまんま、それが完成する。それが、この、焼き尽くす、その捧げ物なんだけど、その炭火なんです。その炭火と、ジー、セイントファイヤー。
ですから身代わりになった動物の焼かれている炭なんですね。この炭火というのは私たちにとってはね、じゃあそれは一体何か、イエス様、イエス様が私たちの身代わりになって十字架の上で焼かれる思いをしてくださった。イエス様が十字架の上で、父は彼らをお許しください、彼ら何をしているのかわからないのです、取りなされた。そのイエス様が十字架の上で、言ってみれば全焼の生贄として捧げられた。それが私たちの口に触れた、その聖なるファイヤー、聖なる炎、聖霊の炎が私たちに触れたならば、私たちは清められて、そして出ていくことができるんです。でこの八節を見ますと、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください。アメン。そしたら、ね、この唇が清められて、主が、ね、誰を使わそうか、それに対して、それに対して、この私たちの唇で言って伝えることができるようになるんです。そして本当に言って伝える言葉、ね、実はこの9節以降を見ますと、結局罪定めなんですね、けれどもその聖なる炭で清められた時、初めて、その神様のうめき、悲しみ、そして本当に人が、自分の罪を知るということ、それを伝えることができるようになっていくんです。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、その人の声に、本当に清められた唇で初めて、ここに私がおります、私を使わせてください、そういうふうに堂々と言うことができるようになるんです。結局私たち、ね、この旧約、イザヤ書においても、またモーセの時代においても、ペンテコステの時代においても、本当にその祈りに祈って、ね、自分の身を清めて、積み立てがそれに満ちた時に、その時が満ちた時に、その主からの響きが起こります。そして炎が、ね、湧き起こって、そしてそれを炎が清めます。その結果、神の言葉が語り出されるようになっていく。イザヤもそうでした。この時以降、神の言葉を大胆に、それも清められた唇を持って語り出すようになっていきました。今この時代においても、皆さんが本当にこの聖なる炭火で清められて、そして本当に皆さん自身のその自らを清めること、悔い改め、そして神様に対して共に集まって祈ること、それが満ち満ちた時に、この聖なる炎が現れて、そして神の言葉を語り出す、その働きができるようになる。どうか皆さんが一人で、今この時代の本当にイザヤのように、また作り変えられたペテロのように、本当に大胆に御言葉を語って、それ人々を作り変えていく、人々に福音を、オールネーションに向かって福音を伝えていく皆さんでありますように、その名前で祝福いたします。で、それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを祈りましょう。神の愛でも
いいですか。271番を見舞いに置いて賛美しましょう。271番です。素晴らしい奥義を与えてくださり、主よ、あなた自身の炭火が私たちに触れてくださった時、私たちの口の不正は全部取り除かれて、私たちが本当に愛する主の使わされた人として、この地上において千の千倍万の万倍の人々に100万倍の福音を述べ伝え、あなたの収穫に至ることができるということを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、日頃私たちはよく悔いています。そして改めようと私たちの本当に行動をあなたの御前に置いて、いつも私たちは目を凝らして見ております。主よ、至らずにまだ改めきれないところもありますが、主よ、私たちの力の及ばないところはあなたが力を与えてください。そしてその罪から私たちがあっさりと離れることができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。そして本当にイエスキリストにあって悔いて改められているとするならば、主よ、世に対して、人に対して、物に対して、私たち一人一人が本当に、なじる人ではなく、イザヤがイザヤ書一章からその本当に六章に至るまでは、罪を、保証の最後までは罪を犯していました。でも六章に入って、あなたがイザヤと会ってくださることによって、彼は、自分が気づかずに、やってしまったことへの悔い改めによって祭壇の炭火が与えられて、そしてそれから本当にイエス様にある誤りがない言葉を伝えることができ、主の皆を褒め称えられたことを感謝いたします。主よ、イザヤの時代、この聖書がないゆえに彼は誤ちを犯すしかありませんでした。でも私たちにはこの聖書を与えてくださって、その場面場面において、その後の答えもあなたが教えてくださり、あなた方は同じことを誤ちを犯してはいけないとあなたが教えてくださったことを感謝いたします。唇の誤りが、本当に過ちが多い私たちですが、今日の御言葉を通して、主よ、私たちが私たちのこの清められている唇を間違ったところに用いることがありませんように、イエ エス様、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。本当に私たちの心に本当に受け入れ難いこともあります。目に余ることもあります。でも主よ、それに対して私たちはコメントするまでの立場にはないということをしっかりと覚えて、主よということでそれを片付けることができますように。主よ、あなたが私たちを今日この御言葉を通して祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが主よという言葉だけで片付けなければならない理由は、唇が汚れてしまうからです。私たちが悔いて改めたこの理由は、清い者は神を見るというこの言葉に立つため、私たちがこの主の前に立つために私たちは悔いて改めているゆえでまだ私たちが悔いて改めて世をなじるためではないということを今日はっきりと教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちが本当に悔いて改めて世を本当に探索するものでありますように。そして私たち一人一人が悔いて改めて清い者が見る神を見るものでありますように。この事情において誰を使わそうかと主よ、あなたが悩まれている時に、主よ私を生かしてくださいと、あなたの御前に本当に出るものでありますように。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。祭壇の炭火で私たちを清めてください。そして言葉の誤りがないものとしてこの事情を歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。このイザヤ書1章から5章までのこのイザヤのこの唇、それを私たちが本当に、私たちの中にもあるものとして取り除き、そしてこの6章で主と出会った後のイザヤのこの本当にこの唇、これを本当に変えられていることを私たちが発見できたことを心から感謝いたします。私たちが本当にイエス様にあって変えられたものとして、あなたが私たちに与えてくださる聖なる主を本当にその諸々の収穫に預かることができますように。それぞれの分野の収穫の名人となることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなさる技、この美しさを心から感謝して、私たちの王であり主であられる、私たちをその祭壇の炭火で清めてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り、天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主に感謝です。
ちょっと実習が多いんで、私はこの辺で。
そうな
んですか。今日は私、家事をして月曜日だった。そしたらユキとか、どこ休みだっけ？
ありがとう。かわいい。天使を使わせてくださって感謝します。
今日月曜じゃなかったな。
ハハハハ。 素晴らしい指導の働きだね。
ねえ。
あのね、恵みというのはこうやって入っていて、入っていて隠れている。
あ
れれれれ、それまでね、入れ込む、入れ込むだけで、それがね、この溢れるというのは主の中で入れ込んでください、入れ込んでください。
今バッテリー 1% です、残り。
あれ買
ったって言おうと思ったんです。
あ、青いや
つ買って
もらっていい？
とても快適でした、ありがとうございます。
素晴らしい人の働きの学びでしょ。
昔の
医者だと出てきて隠していた、でももうじゃない、
もうじゃない、
また喜んで、喜んでます、喜んでます。ママはやめてくださいって言ってるじゃん。なんで、
あ
の、やってください、今もずっとだよ、
ずっと、
はい、今もまた忘れなかった
ですね。ああ、そう、
もう必ず礼拝だとか、もう大切な時間だよ、神は、うん、
そう
ですね、
これ入れるもの、
もう私のをやってくれたでしょ、自分のもできますでしょ。必ずね、あの、あれなんですよ、大事な時に、
それをこれにすればいい
と思います。この後は喋ってもいいですか。
はい、もうね、時期があった
今回の時期に、
これはラフラワーって、私の相手になってください、それも必要な話をしてもそんなこと言われてもね、みたいな、心が折れて。